おはこんばんは、梅本まりえです。あなたはいつどこでどんな風に聞いてくれているのでしょうか。 MTR さあ、 MTR18 回目、ちょっと収録中雨が降っておりますけれども、元気よく行きたいと思います。今回18回目のテーマはですね、こんな時はあれを食べたい。早速お便りいただいております。ラジオネームゆうりネタなしおさんから、梅本さんおはこんばんは、久しぶりの投稿です。テーマ、こんな時はあれを食べたいですが、実家の大阪を離れて東京に住んでいれば出てきてしまいます。親の手料理、これですね。一人暮らしを始めて5年、親のありがたみは常々感じていますが、特に料理に関しては毎日となると大変だなぁと、一人暮らしを始めた当初はもちろん今でも感じています。母は仕事もしていたので朝晩作ってくれていて、仕事に家事と本当に大変だったんだろうなぁと思います。僕は年に1回 2,3 日しか帰らないので、その時は腹の限界まで食べています。テーマに合うかな。梅本さんは大阪に出ていた時そういうことはありましたか。ちなみに今食べたいのは。そうですね、親の手料理、出てきたばっかりの頃っていうのはありましたよね。私昔とか、まあ今も好きなんですけど、オムライスがすごく好きなんですね。で、若い頃ってね、やっぱり母親のオムライスが一番好きだったんですよね。そんなもんだと思うんですよ。お家のカレーとか、本当に家で作るオムライスがすごく好きで、うちのオムライスはね、チキンとかじゃなくて合いびきミンチが入るんですよ。それがなんかちょっとこう甘い感じでね、すごく美味しくて、出てきたばっかりの頃はすごくオムライスが食べたいなって思ってた時期ありましたね。今はね、オムライスは私自分が作るオムライスが一番好きです。2日かかるんですけどね。なかなかこっち帰ってきてからは多分一度も作ってないんですけど、あと私親の手料理というか、どうやって作ってたのかわかんないんですけど、父親が作るおじや、これが本当に美味しくて、なんでしょうね、あれでも普通のおじやと違うんですよ。あれはね、もう、まあ、今となってはもう食べることができないんですけど、本当に美味しかったです。再現したいんですけどね、わかんないんですよ。もういろんなものが入ってるんです。いや、最後こう全部みじん切りになって入ってたのかな。本当にお鍋の後に出てくるおじやを超えるおじやですね。あれはね、本当に父親が料理を作る日っていうのがたまにあったのかな。その時はもう私リクエスト絶対おじやって言ってた記憶があります。それぐらい、今食べたいものって言われても、今はその話出しちゃったからもう食べたいです、父親のおじや。なんかちょっと変な話になっちゃいましたけど、ではではでは、気を取り直しまして、次のコーナー行っちゃいたいと思います。マリエと手をつないでくれた人。 MTR18 回目のゲストは悪い芝居大河原美穂さんからの紹介で、石原翔一賞、石原翔一さんです。改めましてご紹介させていただきます。 MTR18 回目のゲストは石原翔一賞の石原翔一兄さんでございます。
はい、どうも皆さん、こんにちは。すごいでかいですよね。はい、どうも。いや、今日はね、皆さん、これ電話じゃないんですよね。
電話じゃないんですよ。
もう目の前にマリエちゃんがいるんですよ。
初ですよ、 MTR 始まって
今、ね、
生録。
ありがたいね。いやいやいや、しかも僕2回目ですよ。ありがとうございます。
本当に初の2回目。
いや、これは光栄です。
ねえ、誰が2回目行くんだろうと思って、もう
ねえ、
初。
いや、縁ですね、これも ね、
ね。
いやいや、僕もね、最近マリーちゃんどうしてんのかなと思ってた頃やったから、
引き寄せた、
引き寄せられたね。
いやいや、最近私そういう話、
ハマってますから。
あ、そう。巡り合いみたいなの。
そうそうそう。
あ、そう。
縁。引き寄せと縁とかね。
ああ
。あるんだかと思って。
そうよね。う
ん、
いやいや、もう今回2回目ということ
で、
もう18人目のゲストは。
そうですよ。
そんなになる。
そうですよ。
僕確か2番目ぐらいだったよね。
3番目
かぐらい、結構比較的初期やった
よ、ね、そうです
そんなに経つんや。
そうです。
いや早いわね。元気そうやね。でもマリーちゃん、
元気でございます。
よかったですよ。もうね、僕も元気ですよ。
あ、元気そうですね、
はい、
今日は、
はい、
お互い結構ハッピーな服着てますよね、
うん、今日はね、そう、今日僕ね、赤いシャツ、赤い上着に、
ね、
中インナーが黄色で、下がブルーで、もうゲッターロボやな、
ね、
僕の中では一人長い棒やな。
あ、なるほど、あ、本当だ本当だ。
ゲッターワンみたいな感覚なんですけど、
ね、うんうん、私ですね、結構ピンクちゃんですから、
ね、ピンクちゃんやね、今日
ピンクのフリフリちゃんですよ。
今日ネットニュースで見たけど、アラサーの人は可愛いのが今好きやみたいな感じだ。なんかお手本にしてるのはあのひなのとかあの辺、リンカとか、
あ
の
辺、あ、リンカちゃんはね、
う
ん、
そうそう、だからフリフリとかを今、うん、あえて、やっぱり好きやから昔は抵抗があったけど、うん、人の目とかもあったけど、もう今全く気にすると、もう
フリフリですよ。
そう、今日
フリフリしてますよ。
フリフリしてるよね。
フリフリですよ。
あちこちフリフリしてるよね。
でしょ。
ほんまに。
そうですよ、今日は、ね、フリフリですよ、ね、
これはあれですか、いつ撮ってるとか言ってもいいんですか、は
い、言いましょうよ、これはもうぜひ。なんで生なのか。
そうそう、そういうことですよ、言ってください。
今私実は大阪に来ておりまして、
イン大阪、
イン大阪、
うん、
あの売り込みたいビームの公演を見に来て、
うん、ね、
で今無事、
はい、
大阪ラフビー終わりまして、
はい、
バラシ中を抜け出して、
ね、ABC ホールで撮ってるのかっていうわけでもないんですよ。
そうそこはね、バラシ中なんでちょっとね、
そうそう、気が引けるんで、
ね、ちょっと飛び出して、
そうそう、
なんかおしゃれなカフェで撮っております。
しかもね、貸し切りなんですよ、ね、
なんですよ、
もうほぼ
MTR のために
ね。もうね、道路の何でしょう、今日またこれ
土砂降り、
びっくりするぐらい ね、お互い晴れ女晴れ男や
のに、
まあまさかの土砂降り、もう嵐ですよ、
嵐、そんな中
ね、
こじゃれたカフェで、
そうですよ、もう車がね、もう雨を弾いていく音しか聞こえないんですけれど、ね、いやラジオも長いこと続いていいじゃないですか、
ね、そうですよ。
僕がだからその前回出していただいた時には、僕がむしろラジオのパーソナリティ
そうですよ、ね、
やってた頃で、まあおかげさまで番組も終了しまして、もう終了してからもう1年経ちましたね。
そうです
よね、1年以上経って、
私も初めてね、うん、1年経つんですよ。
そうかそうか、そうやね、
6月からぐらいだった、ちょうど1年ですね。
いやー、1年早いね。
早
いよね。
そう思ったのが、うん、今回大阪に来て、
うん、
大送別会から1年なんだと思って。
あ、そうや、あれ6月やったもんね。
そうです。
そう、僕がナウシカを朗読させてもらったやつですよ。あ、覚えてます。あれ6月か。
そうですそうです。それを見て、この前の前回出演していただいた MTR でもナウシカを。読んでもらった
んですよ。そうやそうや、読んだ、電話でなんか読ませてもらって
。ね、
やりましたね。
あれから1年ですよ。
いやまあ、まあ、まあまあ、僕の中ではまあいろいろ、まあ承知症もあり、まあ人のところのお芝居もあり、
うんうん、
まあこれからのこともあり、まあまあまあ順調にやってますよ。
なるほど。
はい。もうこう見えて40ですよ。僕今年40もなりましたから。
あら、そっか、元旦に。
そうですよ。四十にして惑わずですよ。四十なりの演劇をやっていかなあかんなと思ったわけですよ。
そうか、うん、わあ、兄さん四十ですか。
もう四十ですよ。四十五十ぐらいの人だって、
うんうん、
あのだんだん演劇界も増えてきて、
はいはいはいはい、
でも僕とかがお芝居最初見出した頃って、うん、僕19、18ぐらいの時に初めて演劇というものに触れて、
はい、
その頃の舞台役者さんってやっぱり30代ぐらいの人たちが、うんうんうん、20代、30代になって40、50とかのじいさん、ばあさんいなかったから。
そうかそうか。
なんかそんなんはもうなんか学校公演とか来る人らしかないかなと思ってたから、
はいはい
はい、まあ40、50ってなーって、そんな役者さんなーって思ってたら、もう僕の先輩とかがもう50代とか普通になってて、
ね、
だけど50って言われてもちょっともういくつか分からへんぐらいのちょっと年齢が読めない先輩が多いでしょ。なんかだからそれはすごく若く見える。だってその 気持ちが若いかったりするんだけど、うんうんうん、で言うてる僕ももう40の、いやこれね、で言うたら、まあ、ビームのメンバーかと、もう言うたら30代
とか、もう34ですよ今年。
ああマリエちゃん、
はい、
え32ぐらいで見てたわ
今年の夏で34です。
34か。と福山俊郎ともね、はい、今ちょっと一緒になる時間が多いんで、よう喋るんですけど、あれが何年前、あれが何年前みたいなのを言うてたら、え、ちょっと待ってください、あれからもうそんなになるんですか、とかいうこと。
そうですよ。
そう、でも毎年毎年のようにいろんな舞台に立たせてもらったり、舞台を打ってたりするから、なんかもうずっとつながってて、
はいはい、1
個前の芝居とか、だから僕1月に十二写楽っていう舞台に出たのが多分僕最後の舞台で、で今度また5月に自分であるけど、うんうんうん、あれもなんか去年かそれかもうほんと2週間前かもうなんかすごく近いんか遠いんかよく分かんなくて、うんうんうん、で去年の年末にやった僕の石原翔一賞を買って、
はい、
あれ去年の年末やけどもう2年ぐらい前かな。
私もでも思いました、その前回の美穂ちゃんと初めましてしたのって翔一賞の稽古に私が行った時だよねって話をしてて、あれって夏だっけ去年のみたいな話して。いい年末ですよってなって、
そうや、
そんな最近だったんだ。
そうやね、本当浦島太郎じゃないけど、うん、その密度の濃さでね、
うん、
すごく変わるじゃないですか。でちょっとやっぱりそのお芝居だいぶ離れてきてるんで、はあ、なんだかんだ言うて、はい、結構プライベートの仕事の方が、
うん、
まあだんだんウェイトを締めてくると、
うんうんうん、
やっぱり日常に戻っていく分ね、まあ舞台が非日常の場所とすれば、う
ん、はい、
その舞台活動、舞台創作だったりが非日常の場所にずっとおったものが、まあだんだん日常の世界にだんだんおるんで、
うんうん、
なんか本当ね、浦島太郎ってあの箱を開けたらお土産の箱を開けたら真っ白になるでしょ、うん、白髪になって、じいさんになったと、はい、だんだん僕も白髪が増えてきまして
徐々に浦島みたいな。
そう、徐々に浦島やね。なんかほんとここ半年ぐらいで急に真っ白になってきて、あの朝とかね起きて、うん、そう、髪洗うときね、夜寝る前に風呂入るとき髪黒黒としてるけど、だ朝髪乾いててパーって朝日浴びた髪見ると真っ白、
キラキラしてる、
そう、白いのがキラキラしてて、ね、がっかりする。
あ、でも白髪は私まだ生えてないんですけど、
うん、
1本目見つけたときショックを受けそうですね。
え、まだ一本もないの？
一本もないです、まだ。
すごいね。あ、そんな、そんなもんなんや。
ない、かろうじて。
あ、そう。あ、そう。いや、でも確かに僕の周りのマリエちゃんぐらいの年代の人って、そんなに白がある人いないよね、うん。
定期的に髪染めてるから気づかないのかもしれないですけど。
ああ、そうか。
でも、毛先からね、わかりますもんね。
わかるわかる。
うん。うん、今のとこ大丈夫？
いいね、いや、いいです
よ。でも急に生えてくるって言うじゃないですか。
ああ、そうか。
白髪って言ったら、まあ、マリー・アントワネットは次の日に髪真っ白になった。
ああ、なるほど、
まあ、精神的ショックとかでね。
はいはい
はい。じゃあもうね、そんなんありそうやから、そうやな、気をつけることもできないですけどね。
まあ、そうね、まあ、覚悟しといた
ね。わかめ食べよう。
わかめや、ひじき食べよう。なんか今日はなんかテーマとか、
テーマ、あ、今回テーマは、うん、あのこんな時にはあれを食べたい、
食べ物トークですか。
そうですね。
なるほど、食べ物ね、
はい、
あのじゃあお芝居のことに絡めて言うたら、
うん、
何でしょう、あの仕込みの時とか、
うんうんうん、
まあ、食べたい弁当みたいなのね、うん、まああるじゃないですか、
はいはい、
まあ、最近あんまり弁当でも頼んでないんだけど、
はいはい、
一時はあの OMS の頃とかやったら、近所にほかほか亭があったんで、
はいはいはい、
ちょっとぜひほかほか亭やったらって、うん、何個かねスタッフさんが気利かしてこう、
いろんな
種類、お弁当何種類か買ってくれるけど、うんうんうん、僕はチキン南蛮弁当が大好きだったんですよ、
はい、
あのタルタルソースがうまかった。
あ、美味しい、ほか弁のチキン、
はい、あれがね、なかなかほかほか亭ね、あれ隠れた名作、
うん、美味しいですね。
あれがやっぱり良かったんで、あれがやっぱ仕込みの時には食べたいなと。だから最近ほかほか亭とか、ああいうベタなほか弁屋さんのフランチャイズの、
うん、
あのお弁当をこうケータリングで出してくれるとこ少なくなって、
ね、ああそうですね、
なんか仕出し屋さんとかで、ね、
うんうんうん、ちょっともう、
そうそう、あの何だっけ、魚政さんやったっけ、 あのすんごいおにぎり何個もくれるとこあるんですよ。
あるんですよ、
ね、リスナーの人にはあまりピンとこないかもしれないですけど、演劇界では
有名な仕出し屋さんが
あるんですよ。
安いよ、安くて美味しいお弁当。
そうなんですよ。そう
なんですよ。でも、他弁とちょっとニュアンスがちょっと違う具材なんですよね。
そう、ちょっと違うんですよ。あれとか、あと、とか、まあ、そう稽古の時で言うたら、あのそのケータリングだったり、うんうん、稽古中の時とかでも、はい、こうおやつをこう気利かして制作さんとかが置いてくれると、
はいはいはい
はい、やっぱキットカットがあるとこうやっぱりやる気が出るというか、
ハバブレイク、
そうハバキットカットあれね、結構いろんなスタッフさんもどこ行っても、うん、僕吉本の現場行った時とかでも、うん、あの大道具をこう叩きにね、あの設営の手伝いに行った時も、はいはいはい、キットカットを持ってくると大体みんな喜ぶし、あ、
嬉しいです。
そうそう
そう、嬉しい嬉しい、確かに嬉しい。
あれはねやっぱいいタイミングでね、うん、ちょうどやっぱチョコレートやし、うん、でかつチョコレート菓子やから、
そうですね、
腹持ちもいいし、うん、ちょうど 1,2 時間しのげるの、 あれ一かじりぐらい
はいはい、まさに
そう。だこんな時にっていうか、だから、これを聞いてるリスナーの方が、うん、お目当ての役者さんに何がいいかなって思ったらあのぜひキットカットを、なんならチョコレート菓子を、チョコだけやとこう口がベタベタするし、
わ、ね、かるわかる、
かといってあのお菓子だけやとサクサクして喉乾くし、チョコレートガシがちょうどいいんですよ。
いいですね、いいですね。
キノコの山的なものとか、
タケノコの
砂糖みたいなとか、
アルフォートとしてます、
あ、ブルボンの、あの AA が書いてある、あのハンセンの A が書いてるやつね。
あるある、ビスケットの上にチョコが乗って
る、あるあるある、
あれしょっぱいのに甘いの、
あれね、
最高ですね。
お酒のあてにと思ってるよ、ブルボンは。やっぱウイスキーとか、
あ、そっかそっかそっか、あ、いいですね。
ぜひキットカット、
キットカット、キットカットだらけになっても困りますけどね。
絶対困らへん。
あ、まあ、保存できますもん
ね。非常食になるしね。
そうですね。
それで、あれあれば 1,2 週間しのげる。なんかあっても。あとハッピーターンも嬉しい、ね。
うん。ハッピーターンも嬉しい。
あの、ね、あの何？ハッピーターンに振ってある粉がハッピーの粉かなんか言うんでしょ。
そうなんですか？
なんか最近そんな後付けのこう設定ができて
る。じゃあ何あれはターン。
なんでターンってなんやろね。
ターンにハッピーがついてるってこと
みたいなね。ターン、ターンなんやろ。
ハッピーターンでどうやって食べますか。
いや普通にちょこちょこちょこちょこちょこってこうリスのように食べて
る、うん、私ね、
はい、
あんま綺麗じゃないんですけど、
はい、
あの私はハッピーの粉が好きなんでしょう
ね。あ、いやいや、
ハッピーの粉を唇にブーつけるのが好きなんですよ、う
んえ、それは舐めまくるよ、これ
。なんで、なんて言うんでしょう。何、粉だけ食べたいの、まず。
粉を食べ、それ結局舐めてるんじゃない。
そっか、でもね、舌は使わないです。
あ、口で、
唇だけで。
おかしいで、それ、まりえちゃんがハッピーダーにキスしまくってる
よ。そうチュチュチュチュチュチュ
チュチュして、あんで口についたやつをこう、ねぶって、
なんか、ペロってして、
ああ、ペロってして
で、最後、はい、残念なんですよ、だからターンって
なる、はい、ターンだけになる。
そうそう、で、それもザクって食べ
る、もうしゃあないなって感じで。ターン、かわいそうやん。
粉が好きなんです。
あ、かといって、舐めるじゃなく口につけて食べるって初めて聞いたわ。
ちょっと惹かれるかもしれないですよね。だから人との名前じゃしないですよ。
あ、やっぱりもう自分だけの時間の時にやるの。やったらやるの。
全部はそんな食べ方しないです。あの、うん、一番最初だけ、
はいはいはい、
ね、2枚目からはもうザクザクザクザクザク、うん、
あー、そっか、1枚目
まずハッピーを堪能するんです。
はあ。そんなやり方、あ、ぜひこれあの亀田製菓の人がこれを聞いてたらそういう方法もあると。
私なんか ね、そういう食べ方好きなんですよ、ね、言ったら商品名わかんないけど、
うん、
こう長細くって、
うん、
チョコが入ってて横がこうビスケットで囲まれてるようなやつ。
横がビスケットで
ルマンドとかその辺のシリーズですね。
あ、はいはい、ホワイトロリータとか、
そうそう、あの辺のシリーズのやつも、う
ん、個包装されてる、長い感じのやつ、
うん、まずビスケットだけ食べます。
あるあるあるある、あのちょっとタルトみたいなやつ。
そうそうそうそう、
ある、ある、名前分からん。
で、あとチョコポンって入れる。
はいはいはいはい。え、じゃあ、 あのアポロチョコとかも、
あ
のピンクと茶色のところ
を分けます、分けます。
分けちゃう。
一番最初だけね。
あ、なんで最初だけだ、全部やらない、
やってみよう、全部はそれ
飽きる、飽きる、
最初だけやってもう満足、あともうコンコンコンコンコンコン
コンコンで食べる。まさかハンバーガーとかもこう1枚ずつ、
それはないよ
ね、ちゃんとこう平等に食べてくれるよね。まさかこうまず上のバンズをこうカカカカ食べて
それはね。
なるほど。
でも人前じゃしないんですよ、食べ方っていうのはやっぱあるから。
まあ
ね不快な食べ方をしちゃいけないから、人前の前ではしないです。
そうですよ、くちゃくちゃ音立てる人とかね。
それはね、
そうです。僕でも結構、まあ、お食事しながらね、こう会話するのはむしろお食事にもいいことなんやけど、食べるのに夢中になって、うん、こっちが例えば話題を切り出すとしましょうよ、
はいはい、
この間見た映画がね、うん、みたいな言った時にすごくもうその聞いてる人が食べることに夢中になってて、あ、下田なこのタイミング、じゃあちょっと軽く済ましてまたじゃあもう一個の映画の話しようかなと思った時に、こうお店とかだったらそういう時に限ってタイミングよくこうご注文の品来ました、話の腰を折られる。そういうのね、多いし、なんやろうね。だから、いや、分からへんね。それね、女性に限って多いねんよ。なんか、男やとあんま気にならないんだけど、うんうん、女の人って、だから、四五回路が、食べるのと喋るのが、こう、ほんと急、こう、クイックに変わるよね。
うん、そうですかね。
なんか、僕の周りの女性がそうなのかもしれないけど、
もう食べ始めたら喋んなくなっちゃう。
うん、違う、こうわーって喋ってて、で何々でしょって言われて、あ、そうやね、そうやね、ほんで俺もこう思ってって、うん、あ、これ美味しいねみたいな。
ああ、そういうことか。
あ、うん、美味しいね、うん、うん、で、ほんであの映画のね、あー、そうそう、あ、まだ来へんなとか、あー、そうみたいな。ちょっとすごく食べることに、
あー、でもそうかな。
なんかね、そう、その話のね、ホストとホステス、ホストみたいな感じでは聞いてくれない、
うん、ああ、常に違うことが頭にあった
りする。ある、ある。
それは多分女の感じはしますね。
あるよね、
はいはい、
男ないもんそれ。
ああ、そっか。
食べてても味わいながらでも言葉には出ないから。
ああ、
うん、なんであんな急にポポンって言うのかな。
あ、でもよく言いますよね、女同士の集まりには男の人はやっぱ入りたくないっていうのは、ポンポンポンポン会話が飛ぶからだと思うんですよ。
そうやね。
で、ついていけるんですよね、女同士って、
うん、
ポンポンポンって変わっても、うん、さっきの話どうなったっていうのが男性はやっぱ思っちゃうから。
あるマリーちゃんもそういうのあるでしょ。
ありますあります。
女子トークしてる時ね。
ありますあります。
そういう時イラッとこうへん。
あの、イラッてくる時と来ない、人によりますよ、
ね、あ、人による、うん、あのさ、グータンヌーボーよく見んねんけど、はいはい、グータンヌーボーの人たちってちゃんと話聞いてるよね。
うん、そうです、
まあ、初対面やからかもしれんけど。
そうですね、うん、あれはだってしかもテーマが、
あー、そうか、まずお題があって、
ね、恋愛っていうテーマがあるから。でもただ単に仲いい女子が集まると、うん、
あ、
恋愛の話あり、グルメの話あり、うん、なんか美容の話あり、
あ
とかあるから、仕事の話もあり、
そうか、そうか、
みんなが聞いて聞いてになるから、
うんうんうん、
それはね、
あるかな、
うん、相当仲良くないとイラッとすることはあります。
そうやね、旗から見ててもだすごく話が半分であ
んまり内容ないですよね。
ないよね。
いうことで、
うん、
あの
すっきりしてる、
すっきりしてるんでしょうね。
あ、
言って浄化されてるというか。
あ、いや、僕もそれは言葉にした方がストレス発散とかになるけど、はい、この間のなんか電車の中でしょうもないおっさんがおってみたいなのかはそれ言うたらすごく気は紛れるけど、かといって、まあ、言わんかってためてもいいけど、でも例えばそういうの言うやんか、
はい、
でまあ、女性に言うでしょ。そしたら、ああ、今日キャベツなんかとか、なんかさ、あれちょ、あ、キャベツ、あ、そうやね、キャベツもそうやなとか、たりと
そこまでのコロッと加減は私、あんまないかな。
あんまない。いや、まあ、そんな極端や
な、ね、
まあね、毎日そんな人とはいないよ。
うん、
たまにそういう人が往々にして出会うと、ちょっとなんか、あ、ふーんって、やっぱ女の人って、なんなんやろな、もっと腹割ってこうがっつりこう喋ろうとか、
うん、
まあ分からへんけどね、
まあ、やっぱ仲の良さ具合じゃないですか。
そうか、そうか、うん、なんかさ、かといってほんならすごく深い話をこうしてたら、はい、もう聞いてたらもう 3,4 時間経つの当たり前やんか、うんうんうん、はい、この間さっき出た福山俊郎とね、 まあ、今度久しぶりにね一緒に舞台をやるので、うん、ちょっとこう最初ミーティングしてたんですよ。でマクドナルドでちょっとじゃあスケジュールとか合わせようとか言って、はい、で入って2人でそれで6時ぐらいに入ったんですよ。でこうとりあえずスケジュールこことここ合おうって、あじゃあここでここで稽古してとか言うてて、であとちょっと時間があったからわーと旬の時間に言うて、いいですよって、ほんでまあずっと喋ってたら気づいたらもう3時間経ってて、しかもそれコーヒー一杯ですよ。全然、ほんで俺一回だけちょっとトイレ行ったけど、はい、春郎全く行かないし、で全然こうなんかなんかこのあとちょっと急がんとあかんみたいな感じでもないし、うんうんうんうん、とすごくゆとり持って気づいた3時間っていうか、久しぶりやったのもあるけど、そうでもすごくねお互いのね位置確認というか、これからこんなやりたいとかする、はいはいはい、すごい確認できたしね、うん、やっぱね、時間かかんねんな、うん、ちゃんと話すと。
そうですね。
そうやね。
そう
だから僕も5分10分みたいなとこで、うん、いやこの間の映画がねみたいなのを振る方があかんのかもしれない。
そうですね。だって、うん、1時間半から2時間の映画の話をしようと思ったらね、やっぱ2時間かかりますよね。
そうだからね、でも僕そんな別に30分も喋れない。とりあえずちょっと探りをね、まあトークのこうなんでしょう。
取っかかり的にね。
そう、うんうん、そんなんで。なこの間行った映画が、うん、あーとか言って、でああ興味持ってんやったらとかもとバーって喋ってたら、なんか食べ物のことばっかり気にしてるから、もうそんなに食べ物のこと気にするんやったらもう、うん、ええもういいっすよみたいな。
でもまあ、うん、女子はやっぱり食べ物の話は好きかもしれない。
うん、
どこのお店がどうだとかもだし、まあ、料理する子同士だったら料理の話とかもすごいするし、
そうね、
まあ、貪欲でしょうね、その食に関しては、ね、男性女性一概に言えないんですけど、
うん、ねえ、まあまあまあそんなもんですけどね。そんなもんです。
確かに女子はポンポンポン飛ぶ
よね、
うん、
だから僕逆に飛ぶ人も多いけど印象に残ってるけど、飛ばへん人も印象に残ってて、
あ、はい、
それこそ僕一回マリエちゃんと夜中はい、帰り道で喋ってたらこれも 3,4 時間ぐらい喋っててかといってこうあるでしょ、劇場から、うん、まあ、駅まで、はい、みたいなところのこう帰り道でのトークが、うんうんうん、がこれがなかなかこう自分らの中ではもうエンドマークがつかず、
はいはい、
To be continue のまま、うん、かといってそのコンティニューがいつかわからへんから気づいたらそこの駅を声もうちょっと歩こうかい。
相当歩きました
ね。歩いたね、だいぶ歩いたね。30、40分歩いて、3駅分ぐらい歩いて ね。
で到達してもそこでずっと喋って
た、ね、そう。で、もう中入ったらいいやんみたいなことなんやけど、いやでも入らずに、
そうですよね。
その玄関間際みたいなところで、
ね、ずっと喋ってましたね。
そうで、あもうねそろそろもう時間だからみたいな感じ。
ね、
で気づいたら3時間。
そうですよね。
そう。
いや
そんなんがね、あんな宮川咲ともあって、
あ
びっくりした。宮川咲とね、あのインディペンデントシアターのね、
はい、
ファーストからファーストで確か何かお芝居見て、うんうん、で王将行ったのかな、
はい、
で王将出て、で秀一さんどうやって帰るの、あ俺自転車、うん、まあ日本橋まで歩こうかで歩いて喋ってたら、なんかすごく喋ってきたのね。で話聞いてて、ああそうやな、で俺もそうやわとか、なんかでお互いのなんか思ってることをガー喋ってて、気付いたら宮古島やって、で宮古島のその交差点ぐらいでまだ30分ぐらい喋ってて、なんかね僕も昔学生の頃とかよくそんな経験あったけど、なんかねあんなに長話やっぱりしたくなるのよね。
そうね、うん、やっぱでも相手でしょ、
やっぱり
その人ともっと話したいっていうのがお互いが合致したから時間忘れちゃうってことですもんね。
だからやっぱり長く話せば話すほどその人のことがよく分かる、うん、かといってね、まあ、僕もこういう立場上いろんな方とお会いするし、はい、いろんな役者さんや演技関係の人と会うけど、うん、でお芝居よくやってても、
はい、
それこそ何でしょう、演出と役者の関係であったりとか、はい、うん、あの同じ共演者同士の関係とかでやっぱり時間一緒にいるのは限られてるから、そんなに知らんねんよね、
うんうん、その時の
話
よね。
そうでもう例えば一つの公演を一緒にした人の あの稽古初日から最終日、小屋入りから千秋楽までの間の同じ時間を共有して、旗から見てたその人のイメージで残るやんか。だからやっぱり本当はもうちょっと突っ込んで話したいし、でそういうのは打ち上げで大体できたりするけど、でもそんなに全員とも喋れへんし、かといって 5,6 人で全員でそういうの喋ってもやっぱりそんな深くならないじゃないですか。まあ、もちろん一つのテーマにはそのグータンヌーボ的に盛り上がるやろうけど